こんにちは、ハルトです。ナインナーズ立志のポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。橋爪大三郎、世界がわかる宗教社会学入門は、宗教を信仰の内面だけでなく、人々の行為、制度、文化、政治的な対立を形作る社会構造として捉える入門書である。千曲文庫版は308页で、宗教社会学の見取り図を示した上で、ユダヤ教、キリスト教、宗教改革、イスラム教、初期仏教、大乗仏教、中国、日本の仏教、儒教、尊王攘夷までを10の講義として扱う。対象は世界宗教の教義の列挙ではない。それぞれの宗教が何を人間の根本問題とみなし、共同体の規範や権威、救済の考え方をどう組織してきたかを比較可能な形で示すことにある。宗教に距離を置きがちな日本の読者に対し、宗教を知らずに異なる社会の常識や紛争の背景を理解することは難しいという問題意識を明確にする。簡潔な記述ゆえ、個別論点は専門書で補う必要があるが、広い歴史的射程を一冊でつなぐ導入として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、宗教を社会構造として読む宗教社会学の資格、本書の出発点は、宗教を単なる私的信仰や儀礼の集まりとしてではなく、社会の中で持続的に働く構造として理解する点にある。社会構造には法律制度、組織、慣習、規範、役割分担などが含まれる。宗教もまた何が善悪か、誰に従うべきか、家族や共同体をどう位置づけるかを方向づけ、人々の選択に安定した枠組みを与える。この見方を取れば、宗教を合理性の反対や過去の異物として片付けず、社会秩序を説明する要因として検討できる。マックス・ウェーバーのプロテスタンティズムと資本主義をめぐる議論はその代表的な参照点である。ここで重要なのは、宗教が経済を一方的に生み出すという単純な因果論ではなく、宗教的倫理が労働、禁欲、職業観などの意味付けに関わり、社会的行為の条件となりうるという発想である。本書はこの枠組みにより、皇族の各宗教を教義の知識として孤立させず、共同体と歴史を動かす原理として読む道筋を作っている。次に、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教、契約、福音運間から比較する。ユダヤ教、キリスト教、イスラム教を扱う講義では、3つの伝統を同一視も完全に切断もせず、それぞれの中心概念から社会的な輪郭を捉える。ユダヤ教では神との契約と律法が重く、共同体が何を守るべきかという規範の基礎になる。キリスト教では福音と愛の思想が主題となり、人間の救済や隣人への態度をめぐる普遍的な問いが前面に出る。イスラム教では運マ、すなわち信徒共同体とイスラム法を軸に、信仰と生活規範、共同体秩序の結びつきが論じられる。こうした整理は、三宗教を一神教という一語で理解しつもずになることを防ぐ。神人間規範、共同体の関係の置き方が異なれば、日常生活や公的領域で重視される価値にも違いが現れるからである。他方、入門書の簡潔な類型化を現代の全信徒や全地域にそのまま当てはめるべきではない。歴史的変化、宗派差、世俗化を視野に入れつつ、異文化理解のための基本座標として用いることが、本書の読み方として重要になる。さらに、宗教改革を通じて教義の対立が制度と行為を変える過程を見る。宗教改革をルターとカルバンを中心に置くことは、宗教上の議論が教会内部の抽象的対立にとどまらず、社会の制度や人々の生活態度に波及することを示すために重要である。改革は救済、信仰、聖書、教会権威をどう理解するかという問いをめぐって進んだ。しかし、その帰結は神学用語の変更だけではない。宗教的正当性を誰が担うのか、共同体はどの規律を共有するのか、個人は職業や日常の責任をどのような意味で引き受けるのか、といった社会的問題も再編される。宗教社会学の観点では、ここに教義と社会構造の接点がある。ウェーバーへの導入と宗教改革の講義が連続していることで、本書はプロテスタンティズムを資本主義の単純な原因として扱うよりも、宗教的倫理と社会的行為の関連を考える素材として提示する。今日の読者にとっても、政治や経済を宗教から独立した領域とみなす前に、価値観や制度の歴史的背景を問う訓練となる。地域ごとの国家形成や経済条件も大きく異なるため、宗教だけで近代化を説明しない慎重さは必要である。そして、初期仏教から大乗仏教、日本仏教への伝播と変容を追う。仏教を一枚岩として扱わず、初期仏教、大乗仏教、中国と日本での展開へと段階を分ける構成は本書の大きな特徴である。初期仏教では三が、すなわち出家者の共同体が重要な焦点となる。ここでは個人の苦や戒徒との問題と修行を支える集団の規律が切り離せない。大乗仏教では菩薩般若、極楽浄土という主題を通じ、救済の射程や実践のあり方が広がる。さらに、仏教が中国、日本へ伝わる過程を扱うことで、宗教は教義を保存したまま移動するのではなく、 既存の文化、政治秩序、生活慣習との相互作用の中で変容することが見えてくる。この比較は、日本人が仏教を身近な葬送儀礼や寺院文化に限定して理解する見方を相対化する。逆に、インド起源の理念だけで日本仏教を説明することの不足も示す。宗教を理解する際には、経典上の思想、実践する共同体、受容地の社会条件を合わせて見る必要がある。本書は短い講義の連続によって、その三層を往復するための基本的な視点を提供している。最後に、儒教と尊王攘夷から日本の政治思想に残る宗教的、倫理的基盤を考える。本書が儒教と尊王攘夷を独立した講義にしている点は、宗教理解を西洋の一神教や仏教だけに限定しない姿勢を示している。儒教は、孔子孟子の思想や儒学を手がかりに人間関係、学問、統治、道徳的秩序を考える伝統として扱われる。現代的な分類では、儒教を宗教と呼ぶことに議論の余地があるとしても、社会の規範や政治的正当性に深く関わってきたという意味で、宗教社会学的な検討対象となる。続く尊王攘夷の講義では、山崎安西学派と水戸学を視野に、日本の思想史において儒教的な倫理や秩序観が、天皇をめぐる観念と結びつきうる過程へ目を向ける。これは近代日本の政治思想を突発的な出来事や単純な国粋主義としてのみ説明しないための資格である。本書の射程は宗教が個人の信心だけでなく国家歴史意識道徳権威の理解にも浸透することを示す点にある。読者は日本を無宗教社会と自己規定する前に仏教や儒教などの影響が日常的な価値判断にどう残るかを問い直すことになる。結論として本書は宗教の基本用語を整理したい初学者、国際情勢や異文化理解の背景を学び直したい読者、日本社会の価値観を歴史的に捉え直したい読者に向くユダヤ教、キリスト教、イスラム教、仏教、儒教を広く扱うため、個別宗教を深く研究するための最終的な文献ではない、むしろ、各伝統を読む際に何へ注目すべきか、すなわち規範共同体、救済、制度、政治的正当性の関係を示す地図として有効である。短い劇数で扱う範囲が広い分、結論に至る資料上、学説上の論証は圧縮されている。したがって関心を持った領域では専門書や複数の立場の研究を参照する読み方が望ましい。それでも本書が同種の宗教入門と異なるのは宗派や教義の知識を並べるだけでなく宗教を社会構造として捉える一貫した資格を置いていることである。さらに世界宗教の概説を日本の仏教、儒教、尊王攘夷まで接続し読者自身の社会を分析対象に戻してくる。宗教を信じるか否かとは別に世界の常識と対立の条件を考えるための簡潔で論点の明確な入り口となる。ご支援いただける場合は橋爪大三郎ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。